皆さんこんにちは、金スキラジオ第7回です。この番組はキントン大好き松井が1週間のキントンニュースを中心にキントンをもっと便利に活用するための情報をゆるっと紹介していく番組です。ということで第7回が始まりました。もう年のせいですね。これを公開している月曜日はもう最終週で28日がですね仕事納めという方も多いんじゃないかと思います。一応私もですね28日がですね最終出社の予定です。結構年末ってイベントがですね盛りだくさんなので、最近金スキのですね記事の方の発信ができていなくて、毎週このラジオばっかですねやっているような状況になっててしまってるんですけども、なんかラジオやっぱり始めてよかったなと。やっぱりこう手間をかけずにですねいろいろと発信するっていう上ではですねすごく、便利というか楽だなと思っています。来年もですねラジオは続けていきたいなと、そういった意味でなんかこういい発信の媒体だなと思ってます。で今週の話題なんですけれども、今週はですね、ちょっと年内最後の、放送ということになりますので、ニュースはちょっと一旦お休みさせていただいて、今年のですねキントン2018年のキントンを振り返る、回にしたいなと思っております。で、ざっくりとですね、今年の、印象に残った標準機能とかすごいなと思った連携サービスとか、あとは印象に残っている、金スキのですね発信したコンテンツなんていうようなところをお話しながら、今年はですね私にとってどんなキントンイヤーだったのか、そして来年はですねどんなキントンイヤーにしたいのかといったところをですねゆるっと、ストークしていきたいなと思っております。それでは今週もですね30分ほどのお時間、どうぞよろしくお願いいたします。では2018年のキントン振り返る会ということで、最初の話題は今年搭載されたですね標準機能のアップデートをお話ししていこうと思います。で、この話をするためにですねキントンのホームページのアップデート情報を見返してみたんですけれども、正直ですね、大きなこう目立ったですね標準機能の搭載といったものはなかったかなと思っています。そんな中でですね一番何が印象に残っていて便利だったかなというと、12月に搭載されたばかりの機能なんですが、プラグインをですね使っている、アプリの表示数というのが増えたと、このですね、機能が一番こう便利かなと思っています。皆さんこのアップデートご存知でしょうか。これですねシステム管理者の方の話で、かつですねプラグインをこうたくさん使っている方がですね便利な機能だと思います。キントンのシステム管理画面でですねそのプラグインの管理画面がありますと、でここはその環境で使っているプラグインの一覧が見れるページなんですけれども、そこではですねその同時にプラグインを使っているアプリもですね一覧で見ることができるんですね。ただこのアップデート前まではですねそのアプリの表示数に制限がありましたと。具体的には確か4か5だったと思うんですけれども、その数以上になるとですね省略されちゃってたんですね。つまり管理者の方がそのアプリこのプラグインどのアプリで使われているのかなと見たいと思った時にも、その数4か5以上ですね使われていた時にはそのアプリを追うことができなかったんですね。それが今回改善されまして、5つ以上についても表示をするようになったよと。なので、そのプラグインをどこでアプリで使っているのかなっていうものも追えるようになったんですね。で、これやっぱりそういったシステム管理者の立場でですね、かなり便利になったというか、かなり必須のですね機能になるんじゃないかなっていうところと、あと私なんかはですねよくそのプラグインを使ったアプリとかも、デモなんかで紹介することも多いので、アプリ何だったかなっていう時なんかにもですねこう追いやすくなったんですよね。で、キントンってまだまだですねこういった管理機能で強化をしてほしいところなんかもたくさんあるので、来年もですねぜひこういった管理機能の強化もですねしていってくれれば嬉しいなと思いつつ、この機能を選んでみました。で、その他にもですね、便利だなと思っている機能とかもいくつかありまして、 例えばまあレコードのコメントにですね、いいねができるようになったよとか、あとは、アプリのですね、テンプレートのファイルをそのアプリストアの方から直接こう読み込むこともできるようになったよとか、まあ、あとは、まあ、これ選ぼうか悩んだのはあのモバイル画面の強化ですね、12月にはグループフィールドのですね、ようやく対応しまして、グループのこう開閉なんかがですね、モバイルでもできるようになったよというところがあったんじゃないかと思います。まあ、ただモバイルは、来年のですね大幅な刷新が、まあ、控えておりまして、こちらが本命になるので、まあ、一旦ちょっと、年内のベストにはこう選ばなかったんですけれども、まあ、モバイルがですね来年の春にですね刷新をする予定ですというのが、まあ、サイボーズデイズでもですね発表されていました。リリース当初からですね、まあ、あまりこう大きく変わってこなかったモバイルが、まあ、いよいよですね、大きくこう改善されて、使いやすくなると。まあ、具体的にはレコードの一覧画面なんかが一つだけのフィールドではなくて複数のフィールド表示されるようになるですとか、まあ、かなりですね、変わる予定になっていますので、まあ、標準機能につきましては、まあ、来年がですね、一つ大きな注目のポイントになるのかなと思っています。まあ、とはいえ先ほどのシステム管理画面のプラグインの管理機能強化というのも非常に便利な機能ではありますので、まだですね見たことなかった管理者の方はですねぜひ一度覗いてみていただければなと思っています。さて次の2018年キントン振り返るはですね、今年リリースされた連携サービスについて話をしていこうと思います。まあ、連携サービスというのはプラグインとか、キントンと API でつながる外部のサービスですね。で、まあ、今年ですね、まあ、いろんなサービスがリリースされた中で、一番印象に残ったですねサービスは何かというのを話していきたいんですけれども、まあこれ選ぶの大変ですよね。結構ですね思いつくだけでもですねいろんなものがまあリリースされていますと。まあそんな中で、まあ、あえてですね松井個人として私として選ぶとしたら何かといえば、まあ、やっぱりですねカスタマインなんですよね。カスタマイン、まあ、皆さんですねご存知でしょうか。ご存知な方も多いサービスだと思うんですけれども、キントンの JavaScript 開発部分、ここさえもですねマウスでですね作ってしまうと、まあ、衝撃のこうサービスですよね。まあ、カスタマインの、まあ、メーカーの R3 さんも言っていることですが、今までそのキントンをですね、使うときにギャップがありましたと。キントンを使っていて機能がないなと、プラグイン連携サービス見てみてもやっぱりなかった。まあ、そうなるとですね途端にこう開発の世界になるんですよね。で、まあ、開発で機能を追加できるっていうのは一つのバリューではあるんですけれども、まあ、我々こう非エンジニアのですね人からするとあまりにそこはですね途端にハードルが上がるんですよね。それが、マウスでですね JavaScript 部分も作れるようになったと。まあ、そのためのですね、いろいろなまあパーツをですねカスタマインの方でこう用意しているので、そこをマウスで選んでいけばですね作ることができると。まあ、これはですね私たちのようなそのエンジニアではないユーザーからするとですね、まあ、大きな可能性を持ったですねサービスじゃないかなと思っています。で、まあ、そういったマウスで作れるよといったところもすごくはあるんですけれども、まあ、それ以上にですねカスタマインというのは、連携サービスとのこうハブになっていくようなですね存在にもなりつつあるというのがやはりこうすごいところなんですよね。具体的にはですね、先日のリリースとして、プリントクリエイターとか、あとはクルーシートと、連携をされましたけれども、そういったキントンとつながる連携サービスの、間にですねこう入ってですね、それらの連携サービスでは、まあ、持っていない機能さえもこうカスタマインの方でこう補っていくようなですねこう存在になっていってると。まあ、カスタマインとつながれば、そのサービス自体に機能を加えなくてもですねいろいろなこう補強機能をですね追加ができるようになる。まあ、これはですね今までにはない存在じゃないかなと。こうキントンの上にですね、まあ、カスタマイン自体がこう新たなプラットフォームにもこうなっていくような存在になりつつあるんじゃないかなっていうものはこうなんでしょうかね。キントンっていうですね、 それだけで終わらないサービスをですね提供しているこうメーカーの身としては、わ、ここまで出てきたんだと、こんなにこう面白いですねものが出てきたんだなっていうものはすごく印象的なんですよね。でまあ、カスタマインですね、触ったことがない方にはですね、まあ、何度も言ってるんですが、ぜひ一度触ってみていただきたいんですよね。一つのアプリの開発だけなら永年無料です。複数のアプリになってくるとお金がもちろん発生するんですけれども、1アプリだけならですね無料のライセンスコースがありますので、ぜひですねそこは一度試してみていただきたいんですよね。確かにこう触ってみると、開発的なですねその考え方、思考の方法としては必要なんですけれども、その上は均等のアプリを作る上でもですねとても便利になるですね役に立つこう考え方ですし、もしこう、触っていけばですね習得ができるような、そのコーディング自体はない、すごく、簡単に触れるものになっていますので、まあ、ぜひですね触ってみていただきたいなと思います。でまあ、カスタマー以外にもですね悩んだんですよね。他にも今年リリースしたですね連携サービスって結構いろいろとありましたと、例えば、まあ、やっぱりクルーですね、まあ、クルーシートは昨年ですけれども、クルーデータ、クルーダッシュボード、まあ、これもですね、今までにはないですねかなり高機能なですね、プラグインとしては注目を、値するですねものだと思います。あとは個人的にはですね、まあリリースではないですが KBIWA の機能強化、アップデートですね、これもですねかなりですね良かったですよね。均等のデータをまあ外部に見せる存在としてはですね、まあ、かなりこう独自というか、他にはないサービスじゃないかなと思っているんですけれども、そんな KBIWA がまあよりこう今風というか、リッチなですねものの見せ方もできるようになりました。であとは、まあ、連携サービスではないんですが、プラグインのですねその開発コミュニティというか、そういったサービスとしてはリクシェアですね、ノベルワークスさんの、リクシェア、そのプラグインのアイデアを投稿して、それをですね、開発者のコミュニティともつなげて、まあ、よりこう安価にですねプラグインをこう開発してもらえるというサービス、まあ、これもですね今までにはない新しいこうコミュニティというかサービスの形としては個人的にはですねかなり注目をしていました。まあ、こういった、まあ、どれもですね素晴らしいものでですね本来こう優劣をつけるものではないのかもしれないんですが、まあ、私的には今年ですね一番印象に残ったすごいサービスとしては、カスタマインをですね推したいと思います。まあ、ぜひ触ったことがない方はですね触ってみていただきたいなと思います。さて次のですね振り返る話題としましては、金スキのですね、まあ、印象に残っているこうコンテンツっていうののお話をしていきたいなと思っています。まあ、金スキ自体はですね今年の3月に始めたので、まあ、今まで作ってきたこうコンテンツの全てがですね対象になるわけなんですけれども、まあ、いろいろと発信してきたと思います。事例のですね紹介だったりとか、まあ、私が使っている、コンテンツアプリのですね紹介だったりとか、あとは他のユーザーさんとかパートナーさんにですね聞いた、均等の情報だったりとか、まあ、いろいろと発信をしてきたわけなんですけれども、まあ、そんな中でもですね一番印象に残っているの何かなっていうと、均等のポータルの裏技のですね記事、これがですね一番印象に残っています。見たことない方はですね、このラジオ番組の、金スキの記事の方にですねリンクを掲載しておきますので、ぜひこの番組の本文からですねリンクをたどっていただきたいと思うんですが、まあ、ポータルをですねよりこう綺麗にですね見せましょうというような内容でした。ただ標準機能だけだと限界があるので、裏技をですね使いましょうと。でまあ、とはいっても裏技といってもそのカスタマイズというかコーディングをするような話ではなくて、ワードをですね使って、まあ、ウェブのですね仕組みを使った本当にこう裏技というか、そういった技をですね使った内容なんですけれども、まあ、なんで印象に残っているのかといえばですね、まあ、そもそも金スキを始めた時からですねこのコンテンツってずっと発信したかった内容だったんですよね。というのもこの技自体はですね結構知る人ぞ知る技だったんですよね。 サイボーズの社内ではですね、結構こう有名な方法だったですし、まあ、サイボーズの社員から聞いて、ユーザーさんとかパートナーさんの中にもですね、こう知ってる人はいましたと。ただ、まあ、こうちょっとこうグレーな内容ではあったので、本当に知る人ぞ知る情報、方法になっちゃったんですよね。ただまあ私個人としては、こんなにですね便利なまあ方法ならどんどんこう共有するべきだと、いろんな人とですねシェアしてこそですね価値が出ると思っていたので、こういったまあ開発を含まない方法で誰でもできる内容っていうものこそですね発信をしたいなと思ってたんですよね。まあ、そういった意味では発信をしたことでですね非常にこう多くの反響をいただけました。ユーザーさんからですね実際使ってますという声をもらったりとか、パートナーさんがですねその提案の時に使ったよとか、あとサイボーズの社員もですね、そういったその先にいるユーザーとかさんとかですねパートナーさんにも紹介したよっていうお話があったり、まあ、よりこう形にしたことでですね、共有がされやすくなったんだなと。でやっぱり、まあ、裏技的な話ではあるんですけれども、こういった方法っていうのはすごく受け入れられて、なんというか皆さんもですね欲しかった情報だったんだなっていうものを確認することができました。で、まあ、まさにこう私がやりたいですね開発を伴わない、まあ、誰でもできるですね活用のノウハウということで、とても金好きらしいですね記事だったなと思っています。ある意味こう金好きの代名詞のようなですねコンテンツになれたんじゃないかなと思っています。という意味では今後もですね、ああいったこう誰でもできるようなですね情報といったものをですね金好きではこう発信していきたいなと、思っていますね。なので、まあ、そういった情報も、まあ、私だけだとなかなか限られているので、いろんな方にですねお話を聞きながらですね、聞いていろんな皆さんのこう活用ノウハウというものをですね聞いていきたいなと思っています。で、まあ、ポータル以外にもですねいろいろとこう何でしょう反響があったりとか、個人的にですね、思いがこもっている記事っていうのも、まあ、たくさんあってですね、まあ、例えばやっぱり実際にユーザーさんとかパートナーさんにですねお話を聞いた記事っていうものはすごく、印象に残っています。コンビニの使い方とか、いいねのですね使ったやつだったりとか、あとはテーブルのですね、使った工程管理の話とか、やっぱり私もですね思いもしなかったですね活用方法といったものが実際のこう現場というかユーザーさんではされてるなっていうのはやっぱり印象的ですし、ぜひぜひこういったものは今後もシェアしていきたいなと思っています。また私がですね実際にこう使っていて、改善をすごくできたなと思った記事なんかも、すごくですね力を入れて発信ができたかなと、皆さんにもですね、いいフィードバックももらえたかなと思っています。で、まあ、金好きとしてはですね、今後もそういったですね、誰でもできるようなというか、開発を伴わないですね、活用情報といったものをどんどんですね、発信していきたいと思っていますので、まあ、まさにそのポータルのようなですね、ポータルの裏技のようなコンテンツをどんどん増やしていきたいなと思っています。ぜひですね、まあ、このポータルの裏技、見たことがなかった方は、見てみてください。ということでですね、ざっくりと2018年のキントーンを振り返ってきました。標準機能、連携サービス、そして金好きのコンテンツということでですね、3つお話をしてきたんですけれども、まあ、ざっくり次はですね、その今年はどんなキントーンイヤーだったかというようなお話をしていきたいなと思っています。まあ、どちらかというとこう私にとってですね、私にとってこう今年のキントーンってどんな世界だったかなというところでお話をしていくと、やっぱりその金好きをですね始めたことでですね、私のこう金トーンの見え方って大きく変わりました。具体的に言うと、こう金トーンにですね関わる人々って、私が思っていた以上にですねいろんな方がいて、想像を超えたですね、金トーンの世界がですね出来上がっていたんだなっていうものを感じました。私は金好きを始めるまではですね、本当にそのサイボーズの営業、特に営業の中でも代理店、販売代理店のですね担当営業という形で、まあ、かなりその一つのですね世界だけしかこう見えてなかったかなと思います。その その一つの世界が悪いという話ではなくて、まあ、それ以外のですね、こう世界がですね、なかなかこう見る機会がなかったりとか、私個人としてもこう見に行こうとしていなかったところもありました。で、今年はですね、そういった意味では、今まで関わっていなかった、いろいろなですね、キントンの世界を見れました。具体的にはですね、キントンカフェのようなですね、コミュニティのような世界といったところにも足を踏み入れることができましたし、あとはウェブのですね、世界で初めてその何もないサイボーズの後ろ盾もない形でキントンの情報を発信すると、どんな人たちとですね、巡り合えるのかといった世界とも会いましたし、あとは直接こうユーザーさんとやですね、パートナーさんとも話をして、彼らがどんな風にですね、思っているのかなんていったところをですね、直にこう見てきました。今まで私が話していたのはそのある特定の販売代理店さんだけだったので、そこのですね、常識からはですね、想像もできないですね、いろんな人たちがいたんですね。もっとこう一言で言ってしまえば、本当にこうキントンをですね、好きな人、一緒にやっていきたい人、もっとこう活用していきたいと思っているようなですね、金好きな人ですね、キントン好きな人たちがですね、たくさんいたんですね。それはすごくすごく私としても、大きな発見で、一緒にですね、もっとこうキントンの世界を広げていきたいなっていうふうにですね、思う励みになりました。なので、今ここまでですね、金好きが頑張ってこれた、月今 5000PV だったりとか、チャンネルがですね、 YouTube のチャンネルが100人やっと超えられたりとか、Twitter のですね、フォロワーもやっと300人こう超えてこれたなっていうような、一つこう少しずつ成果っぽいものが見えてきたなっていうのも、そういった方々とつながってですね、たくさんのこう応援をいただけた、エネルギーをですね、もらえたからだなと思っています。で、そんな方とですね、方々とお話しして思うところとしては、私がですね、金好きを始めた時の課題感というものは間違っていなかったなと、何かといえば、均等に関わる情報、特にその、我々のようなエンジニアじゃない人向けの情報がですね、全然足りていないなと、これはですね、間違っていなかったなっていうところを、本当に確信しています。そういった意味で金好きのですね、必要性というものを強く感じていますし、そういったこう情報をですね、多くの人方がですね、こう欲している、求めているなっていうところを感じています。これはすごく私にとって意味が大きくて、私が金トーンが好きでですね、こう個人としてそういった課題感を持っていたところから、金トーンに関わる人々皆さんとですね、同じこう課題感というものを共有できているのかなっていったところ、これを実際にですね、直にこう反響をもらえたというものはすごく大きな経験でしたし、こう私のこう支えになっていくと思います。特にですね、サイボーズデイズだったりとか、あとはツイッターでもですね、コメントをもらったりとか、ブログの記事のコメントももらったりとか、多くのその方々と均等に関わる方々とですね、直接触れ合えたというものが大きかったかなと思っています。で、そういった意味では、来年ですね、どんな均等の星にしたいのかなといったところもお話をしていくと、やはり継続的にですね、この金好きの活動といったものを、続けていって、でさらに言えば大きく金好きの活動を飛躍する年にしたいなと思っています。具体的にはですね、いろいろとこう考えていることはあって、またですね、その内容だったりは、年が明けたらですね、お話をしていきたいなと思っているんですけれども、金好きのですね、コンセプトを、固めて、それをですね、ひたすら邁進していきたいなと思っています。コンセプトを改めてこうお話をすると、私たちのようなエンジニアではないキントンユーザー、その人たちがですね、自分たちでこうウェブで調べた情報をもとにですね、業務改善ができたよというふうに言ってもらえるように、ノンコードな活用情報、開発を伴わないですね、キントンの活用情報というのをどんどんこうウェブにですね、増やしていきたいなと思っています。開発の世界はですね、デベロッパーネットワークとか、そういった場所があるんですけれども、 開発ではない世界になると途端にこう場所がないなと思っているので、そういった、まあ、場所をですね作っていきたいなと思っています。でその、まあ、場所がですねどんな形に最終的になるのかっていうのはまだ私もですねこう想像ができていません。ひたすらこう金好きをですね大きくしていくというのもあるのかもしれないんですけれども、まあ、個人的にはですね私一人がですねこう発信していると限界が来てしまうんじゃないかなと思っています。で、まあ、内容もですね凝り固まってしまうところもあるので私としてはですねこういろんな方々とですね一緒に均等ですね語るような世界を作っていきたいなと思っています。まあ、それは金好きでこう話していくのかもしれないですし、その人が何かこう別の場所で発信をしていくところもですねあるのかもしれません。もしくは何かそういう一つのですね場所をこうコミュニティのようなところをこさえてですねそこで一緒に話をしていくのかもしれないですし、全然ちょっとですねどんな形になるのかっていうものは想像がついていないので、まあ、そういったどういう方向になっていくのかっていうのを、まあ、模索をしていくようなですね来年は年にしたいなと思っています。ただまあ最終的に作りたいのは、こういった均等の情報がですねこうウェブに溢れていてですねで調べたらですね、情報がこう見つかるようなそういった世界がですね作りたいというのが、まあ、私のですね、最終的なゴールだと思っています。まあ、そのためにもですねまずは金好きをもっともっとこういろんな人と、いろんなユーザーさんにですね知ってもらって、こうつながりを作っていきたいなと思っているのでまずは、たくさんコンテンツをですね来年の最初は発信をしていきたいなと思っています。今まで以上にですね、数を増やしてまた質もですね高めていきたいと思っているので、その点はですねぜひご期待いただきたいなと思っていますしまたいろいろな方とユーザーさんとですね情報の交換もしていきたいと思っていますので、ぜひ金好き松井とですね、話してもいいよと、情報を共有してもいいよという方がいらっしゃればですねお気軽にこうツイッターの DM とか、ブログのコメントなどもですねいただければなと思っています。ということでいかがだったでしょうか。第7回の金好きラジオ、今週はですね、まあ、年内最後の発信ということで、ちょっと変則的な形でですね金好き、均等の2018年を振り返る回ということでお話をさせていただきました。で、まあ、年内一応ラジオとしてはですね最後を予定しています。でもしかしたらブログの方の記事はですね更新をするかもしれないんですけれども、ラジオ自体は次回はですね年明け、1月7日をですね、最初の発信としたいなと思っています。で実はですね年内にこう発信したかったですねいろいろなこうブログ記事のコンテンツはですね実はストックはありまして、制作中のものはあるので、年明けからもですねどんどんこう発信していきたいと思っておりますのでぜひぜひご期待いただければと思います。それではですね来年も、皆様の均等がですねよりその皆さんの業務をですね効率化をできるような存在になるようにいろいろな活用の情報といったものをですね、また集めて発信をしていきたいなと思っております。来年もですね、良い均等の年となりますように、お祈りしまして、今回の放送を終わりたいと思います。今年もですね大変お世話になりました。ぜひ来年もですね金好きをどうぞよろしくお願いいたします。それではまた、来年お会いしましょう。さよなら。